いろいろ市政情報、スポーツで地域を盛り上げよう。スポーツをいつでもどこでも誰でもいつまでも。市では市スポーツ推進基本計画に基づき、市民の皆さんがいつでもどこでも誰でもいつまでも気軽にスポーツに親しみながら健康で豊かな生活を送ることができる社会の実現を目指しています。本計画ではスポーツ振興を推進するために、スポーツ機会の充実、スポーツ環境の充実の2つの基本施策を定めています。ここではスポーツ機会の充実の中でも、するスポーツ、見るスポーツ、支えるスポーツといった市民総スポーツを支える地区体育連盟と総合型地域スポーツクラブについて紹介します。地区体育連盟と総合型地域スポーツクラブ、本市には誰もが気軽にスポーツを楽しめるよう地域の皆さんが主体となって運営する組織である地区体育連盟と総合型地域スポーツクラブが、おおむね小学校単位の地区ごとに編成されています。各地区において町民運動会や各種球技大会など事業計画を立てながら、地域の身近なスポーツ振興の中心となり活動をしています。また鶴ヶ城ハーフマラソン大会ではボランティアとして参加し、運営の一端を担うなど地域スポーツの推進に貢献しています。地域のスポーツの主役はあなたです。地域の皆さんで作り上げていく地区体育連盟と総合型地域スポーツクラブの活動にぜひ参加してみませんか。地区体育連盟総合型地域スポーツクラブの名前が書いてあります。港地区体育連盟、大戸町体育連盟、英和地区体育連盟、東山地区体育連盟、一木地区体育連盟、門田地区体育連盟、高座市地区体育連盟、行仁地区体育連盟、城北地区体育連盟、城西地区体育連盟、日進地区体育連盟、角上地区体育連盟、川東地区体育連盟、近郊スポーツクラブ、北会津スポーツクラブ。各地区の活動の様子、4地区の活動の様子が写真で示されています。東山地区体育連盟親睦バレーボール大会町民運動会の写真があります。川東地区体育連盟町民運動会町民卓球大会、運動会では玉入れの様子の写真、町民卓球は卓球をしている様子です。近郊スポーツクラブ、楽楽運動教室、バレーボール教室、それぞれ運動している様子の写真です。北会津スポーツクラブ、蛍祭り、ダンスなどをしている様子の写真です。介護予防教室、体操をしている様子の写真です。問い合わせ、文化スポーツ課 39-1306。各地区の活動の内容を紹介します。東山地区体育連盟、東山地区町民大運動会。東山地区町民大運動会は、地区体育連盟役員や東山省 PTA、地区子ども会などが中心となって開催しています。運営スタッフや参加した住民の意見を反映させ、より良い大会運営につながるようにしています。町民大運動会は、現行の半日ではなく、一日開催を望む声も多く、地域の人気イベントとなっています。写真は、体育館の中で運動会が行われている様子の写真です。川東地区体育連盟、川東町内一周駅伝競争大会、川東町内一周駅伝競争大会は最も歴史があり、 県内でも類を見ない地域の一大スポーツイベントとして各関係団体の協力のもと毎年開催しています。大会に出場した選手の中には現在も陸上指導者や選手として県内外で活躍している人も多くいます。その他にも種目協会による大会や町民運動会など年間12大会を開催し、地域間、世代間の親睦を深め、地域活性化の一助となっています。助けをかけて走っている様子の写真があります。大人も子供も走っています。近郊スポーツクラブ、キッズ運動教室。キッズ運動教室は子供たちだけの参加も可能ですが、お父さんお母さん、おじいちゃん、おばあちゃんと一緒に参加することで、家族間のコミュニケーションを取ることができます。テニスやダンス、ニュースポーツ、バレーボールなどを週替わりで競技を変えて開催し、様々な学校の子どもたちの交流の場にもなっています。体育館の中でボール競技をしている様子の写真があります。ニュースポーツを体験してみませんか？市では子どもから高齢者まで気軽に楽しむことができるニュースポーツの用具の貸し出しと出前講座を実施しています。運動スポーツを始めるきっかけとしてニュースポーツを体験してみたい人は気軽にお問い合わせください。ニュースポーツの例、カローリング、インディアカ、ドッジビーなど。問い合わせ、ニュースポーツの用具の貸し出し、文化スポーツ課 39-1306、 出前講座稽古堂 22-4700、 QR コードがあります。議会、審議会、2月定例会議が開催されます。時、内容、表になっています。変更になる場合があります。時、内容と読んでいきます。市議会2月定例会議の時、内容。2月26日木曜日10時から、開会日、議案などの提案理由説明。3月2日月曜日、3月3日火曜日、3月4日水曜日、3月5日木曜日、いずれも10時からです。内容は本会議一般質問。その他、3月5日は本会議議案などに対する総括質疑。3月6日金曜日10時、本会議議案などに対する総括質疑、予算決算委員会。3月9日月曜日9時30分、総務委員会予算決算委員会第一分科会、産業経済委員会予算決算委員会第三分科会。3月10日火曜日9時30分、文教構成委員会予算決算委員会第二分科会、建設委員会予算決算委員会第四分科会。3月11日水曜日9時30分、総務委員会予算決算委員会第一分科会、産業経済委員会予算決算委員会第三分科会。3月12日木曜日9時30分、文教構成委員会予算決算委員会第二分科会、建設委員会予算決算委員会第四分科会。3月16日月曜日9時30分、総務委員会予算決算委員会第一分科会、産業経済委員会予算決算委員会第三分科会。3月17日火曜日9時30分、文教構成委員会予算決算委員会第二分科会、建設委員会予算決算委員会第四分科会。3月19日木曜日9時30分、予算決算委員会。 3月24日火曜日10時、最終日、委員会審査報告から採決。ところ、市役所本庁舎旧館2階及び3階。その他、本会議の様子をインターネットでライブ配信します。本会議の様子を収録した DVD を貸し出します。問い合わせ、議会事務局 39-1323。募集、子ども未来基金事業助成金を活用した活動実施団体を募集。対象団体、次のいずれかに該当する2人以上の団体。市内に住所か主たる事務所がある。子育て支援の活動実績がある。米印、営利、政治、宗教活動をする団体や暴力団員がいる団体は対象外。対象事業、次のいずれかに該当する活動、子どもの健やかな成長を支える活動、支援を要する子どもとその家庭を支える活動、親の子育て力の発揮を支える活動、地域の子育て力の向上に資する活動、その他、市が認める活動、米印、市の他の事業や国、県、他の地方公共団体などからの補助を受ける経費は対象外。募集期間、3月2日月曜日から18日水曜日、必着。応募方法、所定の応募用紙に必要事項を記入し、子ども家庭課に提出。なお、応募用紙は市のホームページから取得もか。QR コードがあります。子ども未来基金への寄付にご協力ください。城下町会津まちづくり寄付金ふるさと納税により寄付ができますので、ご協力をお願いします。問い合わせ、子ども家庭課 23-4545。移転、税証明コーナーを移転します。3月2日月曜日以降、本庁舎で税証明、所得証明、課税証明、納税証明、固定資産関係証明などを発行する場所が変更になります。なお、各支所や市民センターではこれまで通り税証明を取得することができます。移転前、税証明コーナー本庁舎1階。移転後、税務課内、本庁舎3階。問い合わせ、税務課 39-1222。組織、墓地埋葬関係の業務の担当部署が変わります。手続きや申請に関する市民の利便性を向上させるため、墓地埋葬関係の業務を4月1日水曜日から環境共生課に集約します。次の手続きや申請などの窓口が変更になりますのでご注意ください。表があります。移管される業務。この表は業務を読んで、今受付をしている課名を読んでいきます。業務、改装許可、改装許可申請の受付、改装許可証の発行。こちらは、9は市民課本庁舎 39-1230。次が墓地の経営許可。墓地などの経営許可申請の受付、墓地などの管理者届けの受付、こちらは健康増進課、本庁舎 39-1245。市営墓地、納骨堂の管理運営。市営墓地、大塚山墓園、間宮墓地公園、一本木墓園、冬木沢墓園。納骨堂の使用許可申請の受付。市営墓地、納骨堂の使用許可。市営墓地、納骨堂の使用料の収納手続き受付。 こちらはすべて都市計画課境町第一庁舎39-1262。これらすべては現在3月31日火曜日までこちらで受付をしているそうです。その後、新は環境共生課大手町第二庁舎39-1262、先ほど業務として読み上げたものがすべてここに集約されます。4月1日水曜日からこちらで受付となります。表終わります。問い合わせ人事課39-1213。